こんにちは、渡辺夫婦です。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた人生相談に対して30代夫婦が等身大のトークでお答えしています。番組を通じて自分らしい幸せを一緒に見つけていきましょう。さあ、今回のご相談は、適応障害の夫がいるときに妻である私はどうね、行動すればいいのか、どう気持ちを持っていけばいいのかっていうご相談、あとは職場で、クーラー、これの設定温度をどうするかっていうね、ちょっと大変な状況にありますという方からのご相談、お時間あればもう少しねレターもご紹介していきたいと思っています。はい、では早速いきましょう。最初のレターです。こんにちは。こんにちは。いつもラジオのお悩み相談や対談を拝聴しております。今回私もお悩みを相談したくレターを送りさせていただきました。悩みは、夫が毎週デートに行かなくなった時の自分の気持ちの持ちようや対処の仕方、行動の仕方です。私は30歳女の会社員です。夫は7歳年上で、3年前からお付き合いを開始、昨年の10月に同棲した後、今年に入って入籍しました。夫はいつも穏やかで優しく、家事にも協力的で、夜の営みも週1回程度あります。しかし今年に入って夫の仕事に兼務の業務が追加され、そのストレスから休日は家のことをする以外寝て過ごすことが増えました。夫は会社のストレスで適応障害の診断を受け、精神科にも10年以上定期通院しています。私はこの事実を承知した上で結婚したつもりだったのですが、異動になる前は日曜日一緒にランチデートしないと誘っても気軽に応じてくれた夫が、異動が決まってからは体が動かないと言ってやんわり断るようになってしまいました。もちろん夫の気持ちや体調も理解したいのですが、渡辺夫婦のお二人だったらどのように気持ちの割り切りをされるか参考にお聞きしたいです。はい、ありがとうございます。僕はですね、適応障害とかうつ病とかね、精神病の専門家でもないし、なんていうかな、身近にそういう人がいて、あるいは自分自身がそうなって、こういう治療を受けましたよっていう、こう経験をね話すこともできないんで、その詳しいことっていうか、その適応障害やからこうみたいな話は、ちょっとなんかこう専門外というか、もうほんまに一般的な意見やと思って聞いてほしいんですよね。ちょっとそこだけすいません。いや、僕も難しいんですよ、この適応障害とかね、うつ病って。もうだって病気じゃないですか。その病気に対して、その病気の知識で僕がこうですね、ああですねって言うのもね、難しいので、僕自身悩みながらなんですけど、ちょっと考えてね、一緒に、どうしようかなっていうのを探っていきたいなと思います。で、まず気になったのが、適応障害って要するに、その、環境が合ってなかったり、ストレスの原因がそこにあるから、それを取り除いたら、治るのが、適応障害ですよね。治るとは限らないかもしれないですけど、そのうつ病とかと違って、適応障害って要するにそこに適応してないってことなんで、そのストレス取り除いて治療しましょうっていう話じゃないですか。だから、その旦那さんね、適応障害の診断を受けた上で、その仕事まだ続けて大丈夫なのっていうのがちょっと心配になりましたね。会社のストレスで適応、今もそうなんかな、わかんないですけど、しかも業務増えちゃって余計ストレス増えて、なんかそれ続けてほんまに大丈夫なんかな。で、実際精神科に10年以上定期通院してるんでしょ。それもなんか、それが普通ではないですよね。その本来病院ってなんか悪いことがあるから行くわけじゃないですか。で、その精神科に10年以上通ってますって、そういう方もいらっしゃると思うんですけど、10年通い続けながら、だましだましなんとかこう今までやってきたっていうことにも見えちゃうんですよね。であれば、そのまま頑張ってもいいんですけど、そもそも精神科通わんでもいいような状態、生活、仕事にしないんですかっていうのはちょっと気になりましたけどね。精神科に10年以上通うのが普通ではないと思うんですよ。本来通わなくても、気持ちよく生活できるようなあり方で生活したいわけじゃないですか。だからちょっと旦那さんは大丈夫なのかなっていうのは シンプルにねちょっと気になりました。いやだからこう最近異動があったわけじゃないですか、異動あって兼務の業務が追加されて、まあ、忙しなった、あるいは自分にとってストレスのかかる仕事が追加されてしまったってなって、ご自身も結構パンパンになってるわけですよね。で、体が動かないって言って休日のお出かけ断るようになった。で家でも寝てばっかり。これね、このままじゃあ移動が今年に入って移動してってことなんで、これじゃあ、もうしばらく続けてますってなった時に、もう休日どころかもう平日すらもう朝起きられへんとか夜寝られへんとか、会社に行こうとしたらもうなんか頭痛してくるとか吐き気してくるとかね、そういうことになってったらもう適応障害どころかうつ病にね発展していくこともあり得るわけじゃないですか。いやだからね、妻としてはそのデート断られてショックっていうのはもちろんあると思うんですけど、さショックですよ、ショックなんですけど、そのデートにすら休日どこも出かけることができなくなった夫、これ異常じゃないですか。今までなかったことなんで、この異常をこうどう捉えるかですよね。まあそんなもんかっていうのも一つやし、まあこれは夫の問題やからって言って別に関与しないのもまあもちろんあるし、あるいはこれは大変やということで、精神科ね、10年通って治らない精神科はね、わかんないですけど、それ効果あるんですかって話じゃないですか。だから病院変えてみようってね、最近病院行けてなかったとしたら病院ちょっともう一回行ってみようって提案してみるのもいいかもしれんし、あるいはカウンセリングね、ちょっと受けてみようって言って促してみるのも一つかもしれんし、あるいは会社も休職しようとか、業務もねもうそんな出世街道は目指さなくていいから、もっとこう穏やかにね仕事できる自分に合った部署に移動させてもらうのを提案するとか、あとは転職して、その適応障害にならないような職場に変えるとか、まあ、そういうのを促したり相談乗ったりとか、まあ、そういうこともできるじゃないですか。なんかね、やっぱりデートいつも行ってたのに誘っても体が動かないって言ってるってもうそれ異常だと思うんですよね。だから気持ちの割り切りっていうよりは、まあ僕やったらですけど、なんか本格的に心配するっていうかこれはもうどうしようもなくなってるなっていうことで、そのデート行く行かないじゃなくて、その夫をどうなんか治療するというか、まあ、元に戻ってもらうというか、そっちの方で考えてみるかな。まあ、なかなかね、その本人ありきの話なんで、その、妻とはいえね、他人が、こう、ああしろこうしろっていうこともできないんですけど、夫のね、やっぱ意思とか、夫がどうしたいかも大事なんでね、なかなかこう、コントロールできない部分もあるとは思うんですけど、まあちょっと心配になりました。はい、レターありがとうございます。では続いてですね、はじめまして、いつも楽しく拝聴しています。27歳のプニコです。約3年付き合っている32歳の彼氏は去年の2月から適応障害で休職と復職を繰り返し、今年の3月末で退職、5月に再就職し、休んではいないものの体調は不安定で、先週から胸が痛いと訴え、病院でストレスの影響ではと言われたとのことでした。彼は私にベタ惚れで、優しく面白くて趣味も合い、お互い結婚前提で付き合ってきました。約1年の休職と復職を繰り返す彼を支えることは容易ではなく、彼との結婚を夢見て何とか支えてきました。しかし職場を変えてもまたストレスが原因で体調を崩す姿を見て、彼との結婚は難しいのではと思ってしまいます。そして私は7月10日が誕生日なのですが、彼にスルーされています。体調不良の彼に何か具体的なお祝いを求めていませんが、せめて忘れてないよ、体調が良くなったらお祝いしようねのような思いやりの言葉があってもいいのではと思ってしまいます。彼の体調不良で約1ヶ月会えておらず、彼から愛情や思いやりを感じません。いくら好きでも普通の男性より難ありな彼だからこそ、彼から愛されている実感がないと支えることが難しいです。私はわがままでしょうか？レターありがとうございます。 まあ、結婚前提で付き合っている彼が適応障害で休職と復職を繰り返し、まあ、結婚難しいのではと思ってしまいます。で、誕生日もスルーされて愛情や思いやりを感じません。まあ、そこが一番原因なんでしょうね。その体調不良というか、その適応障害で休職と復職を繰り返すから結婚難しいんじゃなくて、まあもちろんね、安定して仕事してほしいところはあると思うんですけど、まあね、仕事はなんとかなる部分もあるし、プニコさんも働いてると思うんで、それがまあ原因というよりは、その愛情が感じられへん、思いやりが感じられへんっていう部分で、なんかこう気持ちが揺らいでるっていうところの方が、こう今回もレター送ろうってなった動機としては大きそうですよね。ただね、これもまただから適応障害とか、まあちょっと鬱の手前とかなのかもしんないですけど、まあそういう状態になった人がどうなるかっていうのは僕もあんまりわからない部分もあるんで、なんかこうね、そらね、一言誕生日のこととか、ちょっと今難しいけど後でお祝いしようねとかあったら、そら丁寧ですよ。そらね、それぐらい一言欲しいなっていう気持ちはよくわかるんですけど、それがじゃあ彼できんのかっていう話ですよね。もう僕らには想像できないようなメンタル状態なってるのかもしんない。もう何をする、なんていうかな、もうスマホすら持てないというか、もう起き上がることもできないとかね、彼自身もすごく弱ってたりもするんやろなって思うんで、まあなんか難しいっすよね、これほんまにね。でね、まあちょっとなんか嫌な言い方かもしんないですけど、そのまあプニコさんが彼を支えてきた、で支えることは容易ではなく、まあ結婚を夢見てなんとか支えてきましたってあるんですけど、まあ、支えるっていうのはなんかどういうことされてきたんですかね。支える、彼を支える、いやなんかね、これ僕の持論というか、僕のまあポリシーでもあるんですけど、なんやろな、その人ってやっぱ見返り求めがちなんですけど、見返り求めちゃったらこう不幸になっちゃうというか、こう幸せから遠のいてしまうなって思って、なんか自分がこれだけしてくれたからこういうのが返ってきて当然だとか、これぐらいしてくれてるから自分はそのお返しにこれをしてあげるとか、なんかそういう、まあ、ギブアンドテイクっていう言い方しますけど、それはなんかギブアンドテイクの関係であればもちろんいいなって思うんですけど、それを求めると途端になんかちょっと息苦しくなるというか、そういう感じが僕はしてて、だからこういう時って何も求めずにこう与え続けるぐらいの気持ちの方が多分うまくいくんやろなって思うんですよね。でそういう点で言うと、レターの最後にある、いくら好きでも普通の男性より難ありな彼だからこそ、彼から愛されている実感がないと支えることが難しいです、私はわがままでしょうかってあるんですけど、まあ、別にわがままとかじゃないと思うんですよ。わがままじゃないんですけど、多分普通の男性より難ありな彼やとして、難ありな彼やからこそ、彼から愛されてなくてもというか、愛されてる実感、行動、具体的なアクションをされなくても、何を期待しなくても支えることが私にとって幸せですとか、もう彼といるだけで幸せなんですって思えないと難しいというか、そっちじゃないかなって、まあ僕の考えですけどね。彼から愛されてるから難ありな彼を支えれるんですじゃなくて、もう愛とか彼から何も期待せえへんけど、私がそばにいるだけで私が幸せ、私が支えてる、私がいないとこの彼はダメなんだと思うことで、まあ自分の存在意義が感じられるでもいいし、もうとにかく彼がそばにいてくれるだけで私は幸せ、別に何も期待せえへんし、何かしてくれなくても何か言ってくれなくても大丈夫っていう、なんかそっちの考え方の方が僕的にはしっくりくるんですよね。まあ難しいですけどね、それはもちろん見返りというか、何かしらね、自分も期待するもんは絶対あるんで、そんなこと言われましてもっていうのはよくわかるし、僕も実際ね、どうなんかこう、あ、例えば、ちょっとこう例で出すの適切かわかんないですけど、まあ認知症とかになるとするじゃないですか。で、なりましたとなった時に、 介護が必要ですと。で介護をするんですけど、認知症になった、まあ、例えばパートナーとしましょう。パートナーもう自分のこともわからなかったり、まあ、分かったりで、もうかつてのパートナーのもう考え方とか姿とか言動とはもうかけ離れていったりね、そんな状況で何しても別にありがとうも言われへんし、もう何かあったらすぐ怒鳴るし、物投げたりするしみたいな、まあ荒れたね状態になったり、あるいはもう言葉も全然通じない、喋ってることも何言ってるか分からへん、あんまり喋られへん、自分が喋りかけても表情もあんまり動かないみたいな状態になった時に、なんか何を思ってその人を支えるんやろうというか、一緒に過ごすんやろって思った時に、やっぱなんか愛されてるなっていう具体的な相手からの行動がある、言葉があるっていうのとはまたなんか違うのかなって想像するんですよね。そこにはただまあなんやろな、一緒にいる、今日も一緒に過ごせることの幸せなのか、自分がいないとダメなんだっていう存在価値なのか、今まで一緒に過ごしてきた感謝なのか、まあなんかそういうね、そういう感覚なのかなってまあ思ったりして、まあだから、まあだからってわけでもないですけど、なんかその愛されてるから支えれるんですみたいなのは結構苦しい道なんかなと。だって難ありやからこそ愛されてる、愛してるよっていう愛情表現もそんなできなかったりね、することもあるじゃないですか。まあ実際今回もそうですし、っていうふうには思うかな。まあね、そのプニコさんの苦労とか、その誕生日スルーされてショックとかもわかるんですけどね。まあそれを含めて彼と今後どうしていくかっていう、まあそれは別にご自身でね、考えたらいいことなので、それでももうちょっと一緒にいたいと思うのか、やっぱり私には荷が重いと感じるのか、何かね考えるきっかけになれば幸いです。はい、レターありがとうございます。では、続いてですね、暑い日が続いてますね。朝から暑くてやる気が出ない時もお二人のラジオで元気をもらっています。突然ですが、職場のクーラー戦争について聞いていただけますか。私は20代後半女性で、転職した今の職場はかなり急な坂の上にあります。でも自宅から近く定期圏外のため、片道30分以上歩いて通勤しています。それは大変ですね。真夏で30分歩いたらもうちょっとね、坂道やし、しかもとんでもなく大変ですね。登山、過去我が家での通勤の故障もう登山レベルなんですね。登山する前の私は冷え性で、夏でも冷房は嫌いでしたが、今は新陳代謝が良くなったのか、汗もたくさんかくし、ずっと暑い暑い言っています。登山後は2時間近く経ってようやく暑さが引く毎日。そんな中、上司は冷房が大嫌いで、みんな遠慮してクーラーをつけない、もしくは28度の弱風でつけるので、部屋は蒸し風呂です。扇風機もついていますが、そよ風、中には暑いと言ってる人もいますが、女性の多い職場ゆえか冷房強めにしにくい空気があります。仕事のパフォーマンスも下がるし、熱中症になりそうだし、なんとか冷房強くしたいのですが、どうしたらいいでしょう。寒いなら上着を羽織ったり靴下履いたりしたらいいのに、上司はノースリーブ、ストッキングにハイヒールなことにももやっとします。はい、レターありがとうございます。まあね、このクーラー戦争ね、難しいですね。上司が冷房大嫌いなんやそれはまずほんまなんですか。私冷房嫌いね、28度の弱風じゃないとダメよって言ってるんですかねそれともなんとなくそういう空気が漂ってるんですかね。まあまずその事実確認も大事かなと思うんですけどね。実際のとこね、どうなんでしょうね。まあ、28度の弱風って、まあ、28度設定温度ね、これよく言われてるんですけど、なんか28度がエコとかね、28度がいいみたいな話結構出回ったんですけど、これね、なんか必ずしもそうじゃないようで、28度に設定しても部屋が28度以上やったりするし、でこれ28度の弱風ってすると、その弱風でしか出ないんで、いくら暑くても弱風しか出ないから、 全然もう28度どころか30度ぐらいになってたりとか、まあ、逆にね、まあ、寒い日で、ほんま28度 の、 その自動とかにしてたら、冷房が弱まって弱よりも弱いね風になったりとか、あるいは一旦オフになったりして、また温度上がってきたら、ついたりしてちゃんと28度保ってくれるみたいなね。だから自動でつけるのが僕は一番いいと思うんですよ、こういう空調で。28度か、まあ暑いなと思ったら27でも6でもいいし、いや全然問題ないと思ったら別に 28.5 とか29とか。ちなみに我が家29度なんですけどね、こんなこと言いながら。まあそれでも別にそんな暑ないし、まあちゃんと家なんでね、あのお水よく飲んだりとか、あの扇風機つけたりとか、まああの熱中症対策しやすいんでね、あの今は29度とかになってるんですけど、まあだからね、これはね、ほんまに過ごしやすい空調で仕事させてほしいですよね。これは大変やなって思いますね。まあじゃあ僕がじゃあ思ったことをもう羅列していきますか。純不動でちょっと思いついたことをポンポン上げていきますんで、なんか、あ、これできそうやなと思うことあったら採用してみてください。だまずだから事実確認ですよね。上司がほんまに冷房大嫌いでクーラーはつけない、あるいはもう28度弱風これ絶対って言ってんのか、守らせてんのか、それともなんか、誰かが昔上司こんなこと言ってたでみたいなんが出回って知らん間に定着してるみたいな、ちょっとこう半分伝説というか都市伝説的な伝承みたいな感じで続いてる文化なのか、まあ、その辺はっきりさせたいですよね。でもう上司が絶対にさせないっていうか、まあ一回なんかもう27の自動とかにしたらダメなんですかね。もうそれやってみたらどうなんかな、無理か、上司切れるんかな、うん、とかもう上司がね、もうその冷房当たらん一番もうなんか隅の席とかにね、もう引っ越してほしいですよね。あの冷房直接当たらへんカバーとかあったりするんでね、もうなんかそういうのしてくださいっていうレベルなんですけど、まあそういうのね、もしさせようと思ったら多分、1対1の対決だと難しいんで、やっぱりこう職場のみんなのこう署名活動が必要ですよね、これだけ言ってますと。なのでまあ見方をまず把握したいかな。暑いって言ってる人もいるはずなわけなんで、じゃあ暑いって言ってる人は誰で、冷房を強くせんでいい、してほしくないという人がどれぐらいいるのか、どっちでもいいよっていう人がどれぐらいいるんか、まあそれぐらいなんかまず署名活動してどういうね意見なのかっていうのをはっきりさせないと、やっぱりこれって個人の感想なんでね、この暑いと感じるか寒いと感じるか人によってそれぞれじゃないですか。だから上司が冷房嫌いで多少暑くても大丈夫っていうのも分かるし、でご相談いただいた方の、まあ、よく歩いて通勤もするし、汗っかきで暑がりやからもうちょっと下げたいっていうのも分かるし、だから正解はだから基本ないんですよね。で上司からしても今のまま設定温度下げられたら寒いか困るじゃないですか。だからまあ服着てくれっていう話なんですけど、何かしらやっぱりこう代替案というかその対策があった上で、じゃあ冷房これぐらいに下げましょうっていう話にもなるやろうし、なんかその辺ね、個人の感想であるがゆえに一対一で言い合っても難しいと思うんで、まあだから仲間というかあの人はどうなんかっていう部分をはっきりした上で、なんか職場のね、なんか環境会議みたいなのがあったらそこの議題にねやってもらったりとか、朝礼でね、なんか話し合う議題にしてもらったりとか、その上司の前に別のなんかその担当部署の人とか、上司の上司なのか、自分より上司やけどその上司よりは部下の人でもいいし、なんかそういう人ちょっと巻き込んで、なんか職場の環境改善の議題としてなんか上げれるようにできたら、もうちょっとなんか万人が落ち着くルールができそうな気もするんですけどね。でこんな回りくどいことせんくて、もうその上司が普通に話せる人で、ちょっとこれぐらいでいいっすか、ああまあいいよみたいな会話ができたらいいんですよ。もうそこで話ついて終わりなんで、だからね、まあどういう上司か分かんないですけど、別に一対一で会話してええよっていう感じやったらいいんですけどね。そうなら、もし無理やったとしたら、ね、無理、絶対無理やろと思うんやったら、まあそういうちょっと回りくどいやり方もあるかなっていうのが、まあ一つかな。 あとはご自身が、まあ、できるだけ暑くないように工夫することですよね。まず定期券外、自宅から近いから定期券支給してもらえないってことか。そういうことか。まあ、自転車通勤とかね。まあ、自転車も暑いと思いますけど、まあ、電動自転車にすると坂道でももうちょっと登りやすいかもしれないですよね。30分歩くよりも10分自転車に乗る方がもしかしたら暑さマシかもしれないですよね。まあ、あるいは自転車じゃなくて、まあ、なんかちょっとバイクとかね、車とか、まあ、そういうもので通勤っていうのも一個あるかもしれないですよね。まあ、あとは、まあ、シャツを2枚持ってって、もう着替えてはるかな。もう職場で一回着替えてはるか。日傘もさしてはりますよね。どうしようかな。空調服とかありますけどね。それ着て通勤でもちょっとあれか。空調服って知ってます？ベストっていうか、まあ、作業服みたいな形なんですけど、まあ、袖なしのやつもあれば、長袖のやつもあったり、長ズボンも全部、全身覆えるようなやつもあるんですけど、まあ、とりあえず服なんですよ。服やけど、服にファンがついてて、扇風機みたいな。で、それを、こう、バッテリーでウィーンって回しながら着れる服なんですよ。で、その、暑いと汗かくじゃないですか。で、汗かいたやつ、かいた汗を服に備わってるファンで、体の中ブワーって空気送ってくれるんで、こうその汗がさっと乾いて気化熱でひんやりするっていう、結構ね涼しいみたいなんですよ。実際来たことないんですけど、この家のリフォーム の職人さんとかね、結構着てる人多かったです。空調服で、これもう汗かけばかくほど涼しいんですよとか言ってて、へえそうなんですね、やっぱ涼しいんですねとか言ってたんですけどまあそれ着て通勤するはちょっとないかそれ着て仕事するとか。まあでもね、別に上司がね、もうノースリーブ、ストッキング、ハイヒールやったら、もうこっちは空調服ですよ。空調服。もうファンバンバン回しながら、それで仕事して、何が文句あるんですかと。こっちは暑いんじゃと。文句あるんやったら冷房下げてくれと。いう話にならないかな。難しいかな。まあもうそういうなんかもうありきたりな、ね、扇風機とか、デスク置くみたいな、なんかそれぐらいしかね、ちょっと対応ないですよね。まあ昨今はね、熱中症のなんかこうリスクとかも結構言われてるんで、そういう観点から職場の環境改善ということで、アンケートをしっかり取って味方増やして、まあなんか議題として挙げて、もう職場のルールとしてこうしましょうみたいなね、感じでできたらいいなとは思うんですけどね。難しいですね。いい形に収まるように祈っております。レターありがとうございます。はい。では、まあ、最後のレターというか、まあそうですね、一旦ちょっとご紹介します。はい。はじめまして、ワークライフと申します。いつも料理をしながら聞いています。お二人に聞きたいのですが、年に何回か関西に夫婦で旅行に行くのですが、主に奈良、大阪、京都です。そこで大変急な質問になり申し訳ないのですが、旅行雑誌やサイトで調べてよく出てくるところは2人で行ったことあるので、お二人が行ってよかったよといった観光地やカフェなど思い出に残っている場所があれば教えていただきたいです。少しマニアックなところも好きです。よろしくお願いします。はい、ということでね、関西のおすすめスポットありますかということでご相談いただいたんですが、これね、たまにレターでいただくんですよ。その、奈良のおすすめの観光地ありますかと、今度関西行くんで、おすすめのとこありますかみたいな。で、いただくんですけど、結構そのご質問難しくて、おすすめ言われてもなーってなるんですよ。わかります？この気持ち。例えば漫画好きな方、おすすめの漫画教えて。映画好きな人、おすすめの映画教えて。って言われた時に、どういう漫画、どういう映画ってなりません？それと同じです。例えば恋愛系でほのぼのした漫画教えてって言ったら、あれとあれねってなるじゃないですか。バトルがめっちゃ爽快で、主人公強い系の漫画ないって言ったら、あれねとかなるじゃないですか。タイムリープ系教えてとか、でおすすめ教えてって言われたら、なんかそもそもこうどういうの求めてはんのかなとか、どういうやつ こう紹介したらいいかな、こうなまず考え、何考えようっていうとこから始まるんで、どうしたらいいんやろうって頭パンクしちゃうんで、こういうね、おすすめの観光地とかカフェとか教えてください。まあカフェ絞っていただいてるのかな。いやでもまあもうちょっとね、そのご飯でディナーでおすすめのちょっとおしゃれな店教えてくださいとか、観光地でまあその歩ける、外歩いてその緑とかがあって自然が豊かな場所教えてくださいとか、アクティビティが楽しいとこ教えてくださいとか、まあ、ちょっとね絞っていただ方向性絞っていただけると紹介しやすいんで、ちょっとすいません、もうちょっとねこうニーズを絞ってお願いできればと思います。いや難しいんですよ。しかもね、ワークライフさんは特に旅行雑誌やサイトで調べてよく出てくるとか行ったことあるってことなんで、僕がねそのおすすめ場所教えてってパーンって言われて思いつくやつって、多分ねサイトとかによく出てるやつがやっぱ思い浮かぶんでもうちょっとこう絞っていただけると、僕をマニアックなやつね思い出しやすいというか思いつきやすいと思うんで、まあ岡野なべともさんもスポットとかね、そういうのを教えてくださいっていうレターは全然歓迎なんですけど、もうちょっとこう方向性を示していただけるとありがたいです。はい、すみません、よろしくお願いします。というわけで、今回の放送以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。この放送のいいねコメントお待ちしてます。また新規レター大募集中ですので、ご相談ご質問何でも大丈夫です。お気軽にアプリからお便り送ってください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。